防災どんぶり。
防災どんぶりは防災小ネタのミニどんぶりと旬の新鮮ジューシーなネタの防災どんぶりの2つのメニューでお届けします。ミニどんぶりはこんなの知ってたらいいなといった情報を、防災どんぶりは防災のプロフェッショナルに伺ったお話を紹介します。
こんにちは、徳島県立防災センターの馬越です。
三原です。この番組は徳島県立防災センターから全国に配信しています。
はい、今日は避難勧告と避難指示っていうので、
避難について、
東日本大震災で徳島県でも大津波警報出ましたよね。
出とったな、
で沿岸の市町村とかでは避難勧告とか避難指示とか出とったよな、
警報が出た地域にはね、避難指示が出たところあったね。
はい、避難勧告と避難指示どんなことかちょっとここにありますんで読んでみますね。
どんなこと？
避難勧告、
はい、
避難勧告っていうのは
おすすめやな。
そうそう、居住者に立ち退きを勧め、促すものです。
避難した方がいいよっていう感じ、
そんな感じかな、
で
避難指示、避難指示っていうのは被害の危険が切迫した時に発せられるもので、勧告より拘束力が強くなりますが、指示に従わなかった方に対して直接強制までは行われません。もう危ない、早う逃げてくれっていうのが避難指示っていうことになります。
早う避難しときっていう感じやな、はい。
でまあ、徳島県の沿岸でも実際にまあ避難した人もおったし、そうでない人もいました。で、まあ、あの地震が徳島から遠いところの地震だったけん、直接徳島では揺れてないけん、
揺れは全くなかったもんな、
津波が来るぞっていう方の気象庁の発表だけだったんで、ピーンと来てない人もおったんかもしれない。
まさか自分の住んどうところまではそんな被害が出るような津波はこんっていう風に思った人もまあまあ多かったんちゃうかな。
そうやな、
ほ
な南海地震が発生して、津波は発生
するような、南海地震は津波起きるよね。
ほな何で避難の判断をするか、どのタイミングで逃げなあかんかっていうのを決めるか、4つぐらい考えてみた。1つ大きい揺れがあったので、2つ目、気象庁の津波警報とかを待って、で3つ目、避難勧告とか避難指示、住まいの市町村が出すんやけど、これを待って、で4番目、近所の人と相談してっていうのがあると思うんやけど、三原さんはどうするで？
私だったらどうするか、おやな、まず大きな揺れを感じたら最初にテレビをつけてみるだろうな。でも南海地震だったらきっと停電してテレビつかんのんよな、っていうことは気象庁から発表出とうかどうかっていうのを確認、テレビでは少なくとも確認できんよな、すぐにラジオ出してきてつけるかって言われたら、私普段ラジオ聞く習慣ないけん、ラジオ聞くより先に逃げないかんのんちゃうんって考えると思うんよ、でそれを行動に移すかどうかやな次は。
そうそうそう、
うーん
意外とけど東日本の大震災とかでも津波の映像が残っとったけど、外に出て近所の人と話しようみたいな映像って見たことあるんやけど、やっぱりひょっとしたら隣の人と話してどないするでやいうことになったりせえへんのかなやで。
こんな話はよう聞くな、まだあの津波じゃなくてゲリラ豪雨で浸水した時とかでも、隣近所の人たちと避難指示ってまだ出てないよな、どないするでやって話しよう間に、もうどんどん水が増えてきて、仕方ないけんお家の2階で過ごしましたとか、
そうそうそうい
う話は聞くよな、
けどまあ 南海地震が発生したら津波からやっぱり命守るためには1分1秒っていうのが大切やけん、
うん、
自分で判断しやんったら命を失うことになる、うん、
避難勧告避難指示お住まいの市町村って言いよったけど、うん、市長さん村長さん町長さんかな、うん、決定するわけで、うん、たらそれを待つっていうのは、うん、私の命全て町長さんにお任せっていうこと、うん、
まあ遠回しにやこんなことになるわな。
なあ
これをまたなんだら逃げれんって言うんだったらもうほらお任せしとみたいな感じになるかもしれないな。
おかしいよな、自分の命やけんやっぱりどこで守るかっていうのも自分で決めるべきよな。
そう
じゃあ避難勧告や避難指示が出たら逃げようかっていうのはちょっと違う気がするな。
間違いやな。
自分でもっと早いタイミングで、
うん、
今逃げとこうって行動した方がいいっていうことよな。
そう
じゃあ、位置の揺れたので
そうです。
そうやんな、うん、ここで逃げた方がいいっていうことやな。
そう、まあ、現揺れたら逃げる、もうこれは合言葉として、
合言葉、
合言葉、揺れたら逃げる、
うん、
これは合言葉で、うん、みんな覚えておこう。
はい、わかりました。
はい、
じゃあ今日のこの放送は合言葉で締めますか、うん、せーの、
揺れたら逃げる、逃げる、
はい、
覚えておいてください。
わかりました。
はい、
はい、
それではメインの防災丼をいきたいと思います。
はい、
今日はどんなお話が聞けるのかな、
楽しみやね。
はい、
はい、じゃあ坂東さんお願いします。
はい、今日はですね、通勤っていうのをやはり徳島でもですね、 JR とかバスとか車とかでされる方たくさんいらっしゃいますけど、そういった方家に帰れなくなると、まあ、帰宅困難者っていうんですけど、そのお話について明治大学政治経済学部の中林教授にお話を伺ってきました。
東日本大震災が発生しました3月11日、都内では直接の被災地というわけではなかったと思うんですが、うん、地震の影響で大きな混乱が生じたことが報道されています。うん、地震当日東京都内はどのような様子だったんでしょうか。
金曜日の午後の2時46分に、ね、地震がありました。まあ、東京の揺れは最初からすごいゆっくりした揺れでですね、あまりガタガタっていう揺れの認識なかったんです。ですから、まあ、間もなく収まるかと思っていたらだんだん大きくなっていって、で私も都心にいたんですけれども、
はい、
最後は会議していた机の下に潜ってですね、ちょっとやばいぞこれはというぐらいの揺れでした。その後あの会議していた建物が千代田区にあったんですけど、昔の古い中学校をコンバージョンした建物だったもんですから、とりあえず外へ出ようということでですね、外へ出て広場に出てました。で、まあ、余震が何度も続いて、初めてそういう意味ではビルが揺れるのを見ましたね。あのビルの中で揺れを感じることはいっぱいありましたけども、都心なんですけど地盤柔らかいので、本当にビルがこうしなるように揺れて、ビルの隙間が狭くなったり広がったりするんですよ。これを見たのは初めてですね。あの昔メキシコで起きた地震の時にね、ビルがこう揺れて、であの時にはビルがもうぶつかってそれでビルが壊れたって言われてるんですけども、
はい、
本当かなと思っていたんですが、なるほどビルっていうのはこう大きく揺すられると揺れるもんだと思いました。で東京は震度5強だったんですね、下町を中心にね、
はい、
で震度5を超えると私鉄それから JR 含めて鉄道は全部止めます。止まるというよりも止めてですね、
はい、
で安全点検が済むまで運行を再開しないんですね。ということで地下鉄を含めて、首都圏のほぼ全ての鉄道が止まりました。
はい、
まだあの日が割と短い頃でしたから、5時過ぎるとだんだん暗くなってくるんですね。その中でだんだん家に帰れないぞということが切迫してきてですね、多くの方がさあどうしようかということだったんです。まあ皆さん停電はあまりなかったのでテレビとかであの情報を見ていたと思うんです。 ただ5時過ぎの帰宅時間になっても、全ての電車が回復していないと、いうことでにわかにそのさあどう帰るかという帰宅問題というのが多分東京都で外出していた全員にですねかぶさってきたと。私自身も実は都心で地震に遭いましたので、
はい、
帰宅困難者だったんですね。家まで40キロ以上、40キロぐらいありますから。それでやはり5時過ぎぐらいから我々がやってた会議も地震の後すぐ会議自体は今日はやめようということで中止にしたんですが、
はい、
まあ、多くの会社は5時まで一応就業されて、でその後、帰る段になってやはり電車が回復しないということで、
はい、
皆さんどうしようかということを考え出されたと思うんですね。で道が帰ろうという人で混んできたのは多分その頃からですね混み合ってきました。でちょっと時間定かではないのですが確か7時ぐらいに、
はい、
JR 東日本は当日中の JR の運行再開はしないということをですね割と早く公布したんですね。したがって JR でしか帰れない方は帰る足を奪われてしまった。私鉄に乗り継いで帰れる人は、まあ、そのうち私鉄が動くんじゃないかということで、
はい、
まあ、様子見半分、どうなるかなという不安半分だったと思うんですね、
はい、
でだんだんだんだん暗くなってきて、
ええ、
私鉄の開放も遅れてきたので多分7時8時ぐらいが一番歩道をたくさんの人が歩いてたんじゃないんでしょうか。
皆さん歩かれてたわけですね。
そうですね。でそれはね帰宅困難者というのが、まあ、一言で言うと自宅が20キロ以上離れていて簡単に歩いては帰れないぞという人たちを帰宅困難者と言ってるんですが、
はい、
もっと近くに家がある人はいっぱいいるわけですよね、
ええ、
だそういう人たちは当然電車で30分だけど歩いて2時間帰れるかなっていうんでみんな歩いて帰ろうとしてますから実は歩いて帰ったたくさんの人は家が割と近くていわゆる帰宅困難者の定義ではない、
うん、
帰宅可能者ですよね。
帰宅可能者、
帰宅可能者、まあ、そういう人たちがどんどん歩いて帰られたということだと思うんです。で私鉄がだいたい10時過ぎぐらいから順次回復していって、
はい、
私鉄が回復するに従ってその私鉄のターミナルを目指してですね、
はい、
多くの人が移動していって結果的に帰宅困難者が10万人とか12万人とか言われてるんですけども、
はい、
これはもう JR でしか家に帰れない人たちが翌日の朝の始発まで避難所ですとか待避所と言いましょうかね帰宅困難者の一時収容するために東京都あるいは千代田区がいろんな民間の施設大学も含めてですけども、
はい、
契約を結んでいるんですね。でそういう施設が順次帰宅困難者の一時受け入れを表明していってですね、
はい、
まあ、そういうところに集まってあるいは駅の地下の広場で一晩過ごした方が10万人ぐらい、で被害想定では東京区だけで400万人の帰宅困難者が発生すると見込まれているんですけども、
はい、
今回はまあ私鉄が回復したということで、
はい、
時間は遅くなりましたが、
はい、
かなりの人が私鉄を使って帰られた。で翌日土曜日でしたからね、
ああそうですね、
みんな帰ろうととにかく帰ろうということで若い人は帰ったんだと思います。で、まあ、それ以外に会社に留まった方も結構おられたんではないかなというふうには思います。
帰宅困難者問題につきましては、うん、先生は以前からその重要性というのを訴えてこられたんですが、
はい
はい、今回の混乱をですねご覧になって特に対策としてですね、うん、さらに必要というふうに思われたところってありますでしょうか。
は
い、
2つあると思うんですけども、
はい、
1つはですね安否確認ができるかどうかということが急いで帰ろうとするかどうかの最大の要因なんですね。
あ
災害伝言ダイヤルっていうのは171っていうのがあります、
はい、
これは音声を録音しておいて聞くものですね。だからメールを使って安否確認をする災害伝言版 i モードだと災害伝言版って言いますけども、
はい、
メールを使った確認システム、
はい、
この2つがあるにもかかわらずそのシステムを知ってる人があまりにも少なかったということで、
はい、
通常の電話がかからないか通常のメールを送ってるんだけどもなかなか届いてるのかどうかわからない、
うん、
ということで、少し周りに被害がありませんから、
はい、
皆さんそんな切迫しているわけではないのですが、それでも安否情報が伝わらないということで、やっぱり帰るかということにつながったんだと思うんですね、うん、ですからこの安否確認のシステムについて、
はい、
首都圏に住む人たちがですね、
はい、
これは何かというと家族で分かってないといけないです。お父さんとお母さんが安否確認をどうするかがシステムとして分かっていないと、私も実は恥ずかしながら災害伝言板も入れましたし、
はい、
171も入れたんですが、
はい、
うちの家内は言ってたんだけども、それに気がつかなくて、結局翌日になって入れたんだよって言って、あ、そうなのって確認をしてもらったっていうぐらいでですね、そういう意味では我が家も含めてですが、安否確認をどうしたらいいのかということを学ぶ機会になったかと思いますね、うん、もう一点は、
はい、
結局道路を使って歩いて帰る、電車が止まったんであって道路は車は動くんですね、ということでタクシーも含めて車が非常にたくさん路上にあふれました。で、電車が止まったのでバスの増発もしたんですけれども、もう路上の主要幹線が車であふれてしまって、全然車が動かない状態になってしまったんですね。
大渋滞、
大渋滞なんです。この車のさばきをどうするのかというのが2つ目の大きな課題ですね。安否確認ができない、路上が大混乱しているということになると、はい、非常に有意義事態なんです。特に道路問題というのは、
はい、
今回東京都では大した被害が出なかったということで、はい、救急車とか走り回ってましたけども、消防車とか、
うん、
一応それは警戒をしていたということだと思いますね。実際にその首都直下地震の本番になると、たくさんの被害が出てくる、火災ももっとたくさん発生する。
そうです、
ね、一応東京消防庁のお話だと31件火災があったっていうんですね、うん、
あ、
だけど被害想定だと1000件以上の火災が発生すると想定されていますから、うん、本当にその緊急車両が動き回れない状態になっちゃったんですよ、
はい、今回はですね、
今回は。ですから交通のさばきをどうするかっていう問題が改めて浮き彫りにされたかなと思います。東京都の震災対策で実際に被害が出た場合には、
はい、
警視庁が交通管制をしてですね、この環状8号線の内側には基本的に外から車を入れない、それから民間の車も幹線道路では左に寄せて停車しなさいと、で真ん中に2車線確保してくださいという管制をかけることになってるんですけども、
はい、
今回東京都被害がなかったので、その交通管制しなかった、だから交通管制がしなかったり遅れると、もうあっという間に道路が車で溢れてしまうということが今回分かったわけですから、車対策をどうするかというのが大きな一つの課題として浮き彫りになったと思いますね。
一度溢れてしまうとなかなか
収拾つかないですね。そうですね、だからその安否確認ができて急いで帰る必要がなくなった車とか、
はい、
あるいは会社へ戻らなく急いで戻る必要がなくなった車は幹線道路から脇道に入ってですね、
はい、
そこで停車をして少し様子を見てもらうなり、あるいはそこに車を置いてですね、歩いて避難してもらうとか、まあ、そういうルールになってるんですけども、今回そうしたことをされた方は多分ゼロ。本番にそういうことができるかどうか、緊急車両の通行路を確保できるかどうかというのが、はい、もう一度検討してみないといけない課題として浮き彫りになったかなと思います。
この帰宅困難者問題なんですけれども、
はい、
東京だけの問題ではなくですね、
はい、
通勤者を抱える地方都市においても考えなければならない問題だと思うんですが、
うん
うん、これから東京都のようにですね、うん、きちんとした、うん、ルールができてない地方都市においてですね、対策を講じる場合に、うん、今おっしゃったその安否問題、
うん、
それから交通規制の問題というものがやはりあるかと思うんですが、うん、それ以外にですね、うん、基本的に注意すべき点というのはどういったものがあるんですか。
まあ、東京も共通してですが、
はい、
2つあって、会社に勤めている方は会社があるんですけども、
はい、
その買い物で出てきた方とか、あるいは遊びに出てきた方、はい、そういう方たちは寄るべきものがないんですよね。
身を
寄せるものがないので、そういう人たちのためにその一時待機所、一時避難所をですね、
はい、
開設しようと。でこの明治大学とか都心の大学もロビーを開放して一晩引き受けたんです、
うん、
でそういうあの都市部にある避難所に使わない公共施設ですね、はい、あるいは民間施設も含めて、まあ、それらを一晩帰れない人のために開放するようなことはぜひ地方都市でも考えておかれたらいいかなと、うん、それから会社に所属されている方は帰れないこともあるということでですね、飲み水とか最低限の食料を会社に頼るんじゃなくて自分のロッカーに自分で入れとくと、それからやっぱり歩いて帰るとなれば歩きやすいスニーカーだとか、そうした歩いて帰るためのグッズも自分で用意しておくと、まあ大災害ですとその日の夜暗がりの時に帰らなくても翌日朝明るくなってから帰るとしたら、やはり靴その他履き替えた方が歩きやすいですから、
そうですね、
そういう準備もやはりされておくことが大事だと思うんですね。会社ですると倉庫が必要になるんですけど、
はい、
それをもう個人に配っておけば、あるいは個人がやれば倉庫いらないんですよね。そうですね、机の下とかロッカーとか入れておけばいいので、
はい、
まあ、一人一人のそういう対策として地方としても展開されておくことが必要だと思います。
ありがとうございました。今の中林先生の帰宅困難者の話聞いて、
安否確認できるかどうかが、うん、急いで帰ろうと思うかどうかの分かれ目っていうのは、うん、ああなるほど確かにって、
うん、みんな、うん、家に帰りたいけん帰宅困難者できるんかなと思ったけど、
うん、
思うたら安否確認できたら、
うん、例えば、うん、そう慌ててその日のうちに帰らんでもね、うん、
会社で泊まるやいうこともできるんかな、うん、やいうんが
やっぱりこう家族、うん、どうしても緊急時に連絡を取りたい人とは、うん、あらかじめ今のうちにどういうふうに連絡を取り合うかっていうことを決めとくのはすごい大事やな、うん、
つい大事
や
なこれ、
うん、
それとあと路上があふれるっていうことも言ったけど
交通渋滞、
うんうん、徳島や特に
もう普段からだって道路は車で混同状態やのに、
うん、もうほぼ一人に一台車があるようなところやけん、
うん、もう確実に交通渋滞は起こりそうな気がする、う
ん、これでほんな緊急車両が通る道が果たしてあるんかなやいうんがちょっと心配になるとこやな、
うん、でもできるだけ道路は緊急車両、うん、それから体が不自由な人のため、うんに車が通れるように開けといてもらいたいよな、
うん、そうやな、うん、まあなるべくみんな歩くように日頃からしとかなあかんのかな、
ね、歩ける距離の人は自分で歩いていく、うん、自転車で行く、
うん、
で遠くの人は慌てて車ですぐ帰らんでいいように準備しておく、うん、それが大事やな、
そうやな、
うん、あと、うん、帰宅困難者支援のお店っていうのを協力してくれたところがあるんよね、
うん、
黄色にブルーのマークだっけ、
うん、今ディレクターさんが調べていただきました、
はい、黄色に青のハートマークに足が生えとう感じのマークやね、うんうん、帰宅困難者支援宣言の店、例えば歩いて帰る時にトイレ使いたいっていうような時にトイレ提供してもらえたりっていうような協力をしてくれるお店っていうのがあるから、そういうのも普段からあここそうなんやなってチェックしといてもらったらな、なんかの時に役に立つよね、
そうやな、
うん、
あとまあ個人で準備っていうことも言ったんで、
うんうん、
まあ、会社のロッカーとかに自分で準備しておくっていうのも
スニーカーとか、うん、お水とか
そう
タオルとか、うん、ちょっとしたもの置いといたらいいね、うん、
これも一つの手よね、
はい、
はい、今日も防災丼で満足していただきましたか、
うぃお腹いっぱいだ、
はい、
はい、
ほな今日はこれで
ごちそうさまでした。また聞いてね。
この番組は iTunes ストアまたは徳島県の防災危機管理情報サイト安心徳島からお聞きいただけます。 番組に関するご意見ご感想はメールで防災 ce@mail.gref.tokushima.lg.jp bousaice@mail.bref.tokushima.lg.jp までお送りください。